皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第84回目。先週に引き続きサポートメンバーの重富さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
まあ、でもなんかこれ雰囲気で多分いけますよ。
はいはいはいはい。
あ、ただクラウドファンディングが、うん、得意かどうかっていうのはやっぱり、あると思いますね。
あ、その商材でってことですか。そのメーカーってことですか。
自分のスタイルでってことだと思います。最初にある程度こう数字とか何かこう見せるものがあれば、うん、やっぱり納得しやすいんですね、
相手がね。
そうです、そうです。
あ、過去にクラウドファンディング、ね、でこんだけサクセスもらってんだよ俺はみたいな。
そうですね、それもありますね。
あと商材でも、なんだろうな、このクラウドファンディングで合うような商材、合わない商材ってもありますよね。
ああ、あると思います。
ありますよね。そこはどういうふうに見極めるんですか。やっぱそれ雰囲気ですか。
いや、ここはちゃんと、はい、説明できます。
あ、できます。はいはい。
はい、まあ、ざっくり言えば、うん、新しいか新しくないかっていう話で、既存の市場がなければないほどクラウドファンディングでは売れます。
え、そうなんですか。
そうです、そうです。
へえ。
アーリーな層って絶対いて、アーリーアダプターとか言われる層が、その人たちが新しいと思って、二の一番に手を挙げて買ったりするわけです。
はいはいはいはいはい、は
い。いわゆるその僕はオファー売りっていうんですけど、商品が持ってるそのオファーが、全然違うと、今までと違うと、もうそのオファーだけで、買うんですよね、アーリーの皆様は。
へえ。
それでバーッと伸びて、
はいはいはい、
実際どうなの的な人たちが、まあ、数字がぼーっとこう積み上がってるから、そこで一斉に参加してみたいな、そのこう波みたいなので伸びていくんですけど、そのアーリーの人たちがまず一斉に手を挙げるかどうかっていうのが一番ポイントですかね。
へ
え。まあ、でもこれってクラウドファンディングが終わった後の売り方も結構、変わってきてまして、いわゆる新しければ新しいほど売りづらいっていう側面はあります。
あ、そうなんですか。
そうです、そうです。
へ
え。僕も散々そのいわゆる、実力者の皆様にどうやって売る、どうやって売るってたくさん聞いたんですけど、
はいはいはい、
ある程度その、売り方っていうのはあるんですけど、やっぱりそのやってみないとわからないっていうような類のことではありますね。
はいはいはい、あ、なるほどね。
まあ、時々なんか出てきますよね。その例えばキーワードがない商品どうやって売るとか。
あー、なるほど。
そんなイメージですかね。
なるほど。
まあ、そういうことをですね、日々総代理ラボの方では、
はいはいはい
はい、どうしようかみたいな。まあ、なんか 一長一短あるなっていうのはすごい思いますね。
だから結局っていうか、その重富さんがその商品探すときに、
はい、
あ、これ見たことないなって、この商品なんだろうっていうのがまず最初の引っかかるとこだと思うんですけど、
はいはい
はい、今のそのクラウドファンディングに出そうと思う商品だと思うんですけどね。でその時にでもまだその世に広まってないのを、まあ、クラウドファンディングだからっていうのもあるんでしょうけど、でもそこに行くその勇気っていうか、
はいはいはいはい、
それやっぱちょっとこちらから見ると結構チャレンジャーだなと思うんですけど
それは間違いないですね。
ですよね。
うん、
まあ我々なんかね、その楽天だアマゾンだ、そのランキングだ、あのレビューの数だって見るとある程度こうざっくりとしたその市場規模とか、その、はい、あの客層とかニーズがこう見えてくるんですけど、
はい、
まず想像できないじゃないですか、その商品に対してこの商品誰買うんだろうみたいな、まずどういう、
そうですね、ね、そこはもうこれもう本当しょうがないやつですね。
ですよね。そこいくら想像しても出てこないですもんね。
そうですね。
こう
まさにクラウドファンディングがあってよかったという。
あ、そうですよね。
はい。まあ、ただ性格にもよりますよ。僕結構やりたいことがあるとリスクが見えなくなっちゃうタイプなので、なんと言いますか、性格特有と言いますか、性格とその商品の属性がマッチしてて、でそれに合わせた売り方を勉強していったっていうような感じです。
はいはいはいはいはいはい、なるほど、
似てる性格とか、リスクを取りながらでも面白いことやりたいっていう人には勧めますし、まあローリスクローリターンの方がしっくりくるっていう方にはやめといた方がいいと思います。
いやでもそのビジネスやるときってどっかでアクセル踏まないといけないわけで、
はい、
単品通販でもここぞというときにその突っ込むときは突っ込まないとやっぱり跳ねないし、
はい、
そこはなんだろう、どのビジネスでもどっかしらリスクはあると思うんですよね。リスクっていうか、でもそこに踏み込める時のタイミングってやっぱいろいろあると思うんですよ。
はい、
だからね、ちょっとやっぱり過去のそのいろいろこうやってきた中のその総代理のビジネスが土台になってきてて、重富さんもその辺の勘っていうのかな、なんだろうな、経験値がやっぱり上げてるんでしょうね、きっとね。ただこれ多分そのフェイスブックでこの商品見に行った時になんかいけそうだなっていうイメージは、その過去の経験値でこうやるやらないのはなんか自然とこう出てきてんじゃないかなってなんとなくちょっと思いますけどね。
あります、あります、そういう側面は。
ですよね。そうじゃないとこうフェイスブックのその広告でこの商品やろうなんて思わないですもんね、だって。まして世に出てない商品を。
そうですね。
ですね。
そうやって他の方から聞くとそうですね。
ねえ。
待ってみて、あ、これやろうってことですよね。
そうですよね。今ちょっとフェイスブックの、フェイスブックのタイムライン今見てるんですけど、確かに広告出てますよ、はい、海外のやつも。
はいはいはい。
ねえ。これをやろうと思うわけですからね。
まさか思いますね。そう
ですもんね。
そうですね。そこで買って5日後に届いて、その2日後にメーカーに連絡してみたいなあります、
ね。はあ、なるほどね。やっぱり品質を見るわけですか。まあその一度買うっていうのは品質とか
状況、そうですね、その
メーカーの対応か。
まず。どうですかね、個人的に買うっていうエネルギーのが大きいんですかね、最初は。
そもそも なんかこれこの商品面白そうだな欲しいなみたいになっちゃうんですか。
あ、そうです、そうです。
あそういうことか。あな、やっぱりだから新富さんその商品が好きなんですね。
あ、気も好きですね。
そうですよね、
うん、
あなんかわかるな。あ、だからこの商品を売ろうっていう、そこになんか、パワーが出てくるんでしょうね。力が出てくるんでしょうね。
なんかそれ僕意識してなかったんですけど、
うん、
僕はどうも3、40代の男性向けの商品が多くて、
うん、はいはいはい、
もうやっぱり自然と選んじゃってるのかなっていう印象ありますね。
だからその商品に惚れてんですね、新富さんね。
かなり、あ、そう言われると恥ずかしいですけど
ラブですね、ラブあ、なるほどね。あ、なんか理解できました。そういうことだったらすごいなんか共感できるというか理解できる、
うんうん、
自分もそうなんですけど、はい、やっぱりうちはレディース商品なんで、はい、あんまりその言っちゃうと変態だと思われるかもしれないんですがやっぱり自分のところの商品好きですもんね。最初はそんなんじゃなかったですけど、
はい、
うん、やっぱり愛情出てきますよね、その商品に対して。
はいはいはい、
うん、でそれをどうやって売ろうかって真剣になってどんどん考えていくんで、まあ、それがそのうちの場合はその顧客をすごい想像してどういう層にこの商品売っていくんだ、この層に売っていくにはどういうふうに改善していくんだっていうのをすごいやるんですよ。
はいはい、
で OEM、まあ、商品改善したり新商品出していくんですけど、
うん、
だからやっぱりそれってやっぱ商品好きじゃないとできないことなんですよね。
そうですね、
うん、
まあ、惚れたと言わなくても気に入ってますね確かにね、惚れたはなんか恥ずかしいな
あ、だから分かるなそれは。そのフェイスブックのそのタイムラインに出た広告で、あ、なんかこの子、はい、この子気になるなみたいなまずそこでしょ。
そうですね。ね、
あれなんかいいんじゃないこの子みたいな。
だんだん心奪われて
きて。心奪われてきて、じゃあちょっと買ってみようみたいなね。あ、海外から入ってきたよこの子みたいなね。よっしゃよっしゃ。
ね。
わかる。でも新富さんそれはでも。わかりますわ。
そうだったんだ。
そうだったんですよ。
そうだったんですね。
でもそう考えると、そのタイムラインも見るのも結構楽しいですよね。
はい、そうですね。やっぱりすごいびっくりするやつとかもありますしね。おーみたいな。
はいはいはいはいはい。そうか、フェイスブックのタイムラインだって探しててるんですね。
そうですね。
それでいけるんですね。
それでいけるんですよね。
加藤隆二郎さんはいろんなメーカーにとことん電話したって言ってましたからね。電話ではメールか。
うん、うん、
マイクロソフトにもメールしたって言ってましたからね。
言ってましたね。とりあえず
とりあえずやるみたいなね。その力もすごいなと思いましたけど、
うん、
そのパワーもすごいなと思いましたけど。でも面白いですね。そうやってまだ本当に世に出てないものを自分の力っていうか自分のその感覚でこう売った時にそれが実績となって、はい、ね、売り上げとなって、はい、でクラウドファンディングの時はサクセスっていうマークが出た時には止まらないですね、はいはいはい、ね、
つい最近幕開けを始めた、うん、メンバーのリスさん
、うん、そう、
はい、なんかボールにもね書き込んでましたね、
うんうん、
言ってましたね。その売れるかどうかわからない商品が売れたらこんなに嬉しいのか、
うん、
まし
たね。ね、一さんサクセスなりましたね。
なりましたね。
すごい。ず
っと見てたんで、あ、よかったって感じですね。
これもあれでしょ、その総代理ラボで結構 アドバイスというか意見とか出てたんでしょ。
ああ出しました出しました。
なるほどなるほど。重友さんどうだったんですか、この商品いけるなと思ってました、思いました。
ああ
どういう感覚でした、自分からちょっと見てい
けなくないって感じですかね。いけなくないっていうのはでも、
うん、
結構いい感じの判断です、
うん、なるほどなるほど。
いけなくないは結構いいです、
うん、なるほどなるほど。自分はあこれ面白いなと思いました、はい、確かに単純に見た時にでちっちゃいその子供に対してはすごい便利な商品だなと思って、
はいはい、
でうちの、スタッフはもう子育て世代で、で主婦なんですけど、だからすぐ、紹介しましたもんね、どうだこれっつって、うん、まあ、買ったかどうかちょっとそこまでは聞いてないんですけど、
うん、
だからあ面白いと思いました単純に。さっきのその重富さんが感じた多分感覚に近いものがあったのかなと思うんですけど、
はいはい、うん、うん、あの一産向いてますよねこういう商品扱うのに。
あ主婦目線でね、
あなんか彼女もリスクがあんまりよく分かってないタイプの人ですよこれを物販ラジオで言っていいのかと思うんですけど
いやでも椅子さんは面白いですよね、いろいろこうチャレンジするあの前向きなところはいいなと思いますね見てて、うん、
まあ、ちょっと似た人だって思いましたね。
あなるほど、
はい、
で今回がこの、総代理が初めてだったんですか彼女は。
だと思いますけどね。
そうですよね、そんなに、持ってない持ってないというか、やってないっていう印象だったんですけど。
そうですね、うん、あの総代理ラボに入った時には、うん、確かまだその権利がなくて、うん、そこで権利が取れて、うん、まあ、幕開け出すとかっていう話から、
うんうん
うん、プロジェクトのスタートまでずっとリアルタイムで見てる感じですね。
まずこの商品を見てで撮影を始めてみたいな感じだったんですか、はい、撮影というか、まあ、まあ要はいろいろな切り口をこう考えてたってんで考えたんでしょうけど、
そこの部分の相談はあんまりなかったですかね。最初交渉とか、
はいはいはいはい、あそういうことか。
そうですそうです、どういう方向性で交渉していくとか、
はいはいはいはいはい、うん、
あとは、まあ、知恵袋なんかでも確か一切聞いてたと思うんですけど、
うん、
そのメーカーの人が来た時にどういう対応すればいいか、
あ書いてましたね。
そうなんかそれが全部リンクしてるんですよね、うん、
なるほどなるほど、 それは知恵袋で聞いた方がいいよみたいな。
ですですです、
なるほど、
うん、
結構書かれてましたもんねそのアドバイスっていうかね、
そうですね、
うん、
なんかそういう意味ではこう存分に環境を一旦が活用しているのが見えますね。
これがそしてこのクラウドファンディングの集大成になってるわけですね。
そうですね、
かっこいいなそうなると
そうですね
、でもこれあれじゃないですか、重富さんもこれ見ててすごい嬉しくなったんじゃないですか。
なんかもうついに始めたかみたいな感じですね、
うんうんうん、ですよね。
いや嬉しいですね、
なんか自分の我が子のような感じであ
そこまでい
くそれはまた違いますかね。
いやいや、もっとこう聞いた立ち付けというか、
あそうですか、
来た球は打ち返しますけど、
あうーん、あとこの一産に対してどんなアドバイスされたんですか。
あとはそうですね、フォントがどうこうとか言いましたかね。確か、
はいはいはいはい、この LP 作る時の。
そうですね、
うーん、
でもあんまり内容は出ないですかね。
うーん、
あとはその それぞれの方がもう幕開けをやってる時に、うん、僕も聞かれて、うん、そこはこういう風にやった方がいいですとか、うん、っていうのは答えてたので、うん、それがもう彼女の中でずっと溜まってて、うん、っていうのはあると思いますね。
なるほどなるほど。じゃああれですか、その総代理ラボではまだまだこの、こういう案件が続々と出てくる感じですか。
多分出てくるんじゃないかって思いますけどね。
あ、楽しみですねこれね。
なんか面白いかもしれないですね。
面白いですね、総代理ラボからまたこの商品が出てきたみたいなね、
うん、そうですね、
でサクセスみたいなね
そうですね。
面白いなこれ。見てるのもすごい面白いですね。でもワクワクするな。
あ、でもやっぱり これがある程度売れて、うん、で成功しましたって、うん、まあ、なると思うんですけど、うん、そこからがやっぱ大変で、例えば ランキングに載っているような商品って、うん、どれも大ヒット商品なんですよね。
はいはいはいはい、はい、
大ヒットした結果、うん、市場に定着したっていうものばかりなので、そこに行くまでがもう苦難の道で。
ああ、なるほどね、
うん、僕もそこまでどうやっていくのかなとか、一応話には聞くんですけど、
うん、
まだそこまでできてませんし、それができるのはほんの一握りの商品っていうことも分かるので、まあここからですよね。
とりあえず世に出したと。
で、そうですね、
で一段その、まあ、幕開けの市場はそこで、認知させたみたいな、認知させたっていうのかな、いいのかな、それでいいのかなとかちょっとあれですけど、そっからじゃ、
まあ、花火は上がったみたいな。
そうですね、そうですね。じゃあ次の反応ってことなんでしょうかね。継続的に、
そうですね、
継続的に、じゃあこれをもっと大きくしていくには、
うんうんうん、
っていうことなんですかね。
となると思います。
そういう時ってあれですか、アマゾンとか楽天とかっていう販路に、あ、小売りか、どうですか。
いや、ここから先結構自由でして、
うん、
ただはっきりしてるのは、うん、消費者の感じる、うん、この価格というのは、うん、ある程度決まってまして、
はいはいはいはい、
ここを起点にして、うん、下ろせるか下ろせないかですとか、もう直売、ネットの直売だけにもう絞るしかないとか、様々あるんですよね。これはもう商品の持ってる価値と、あと原価とメーカーの卸値と、その辺のバランスを勘案してどこにするかっていうのがありますね。
あ、なるほどなるほど。
この関係性をが分かってくると、うん、加藤隆二郎さんの取ってる戦略が、いかにインパクトが強いかっていうのは身に染みて分かります。
そうですよね、
うん、
なるほど。あ、でもなんかでも楽しいですね、いろんなこと考えられるから。これで、
あ、そういう印象ですか。
うん、いや、楽しいっていうのは絶対その楽してるなっていう感じじゃなくて、
はい、
やっぱり苦労してこうリリースして売れたで、また次にまた苦労して次の卸につなげられた、で徐々にその、はい、この商品が定着していく、で1年後2年後になったらこれがなんか指名買いが増えていったみたいなことじゃないですか。
そうですね、
そこになりうる可能性がすごく秘めてるわけじゃないですか。
そうですね、ありますね。
ですよね、そう考えるとなんか楽しいですよね。
うん、これは我が子感あります、
ね、我が子感ありますよね。
ありますね。
うちの娘ようやくここまで育ったかみたいなね
いや、それはそうですね、本当に、ね、
そうですよね。
うん、
うん、 でもなんだろうな、やっぱ OEM とかその商品作るのと一緒なのかな、この辺の感覚って。いろんなの
多分そうですね。
同じだからこう共感できるのかな。最初はちょっと、世にないものをどうやって売るのっていうちょっと不思議なこうクエスチョンマークがいっぱいありましたけど、
はい、
こうやってこう0から1にした時に、で1になった次のねステップ1から2、3、2から3みたいな、そういうのがなんかこう徐々に、目標が見えてくると、あこれ次こういうことをやればできそうじゃないとかっていう考えるのがなんかすごく楽しくなっていくっていうか、でそれがまあ成功する時もあるだろうし、失敗するだろうする時もあるだろうし、まあその失敗した時にじゃあそれを失敗しないようにすればどうすればいいだろうかっていう、こっちに考えればいいことだと思うんですよね。だから面白いなと思いました、これ聞いてて。ずあのこの、まあ、一さんの今ちょっと見てるんですけど商品を、この次の展開がまたちょっと楽しみになってきましたね。
そうですね、何やるんでしょうね、
何やるんでしょうね。
というか本当に何やってもいいですから ね、
それこそ、まあ、自分でね楽天で単品通販やってもいいんだろうし、
はいはいはい、
面白いな、そう考えると、まあ、あとね、まあ、本当にそのリアル の、 その卸しやってもいいんだろうし、
はいはい、
まあ、要は総代理の 権利はね自分で持ってるわけだから、なるほどね、
大体こんな感じです。
なるほどなるほど、やっぱ面白いですねこの総代理ビジネスは。やっぱ 聞けば聞くほど面白くなってくるな。だから、
あ、菊池さんもう一個、僕最近面白いなって感じてることあって、あの代理店でクラウドファンディングを何回もやるじゃないですか、すると、あのクラウドファンディングって上手にだんだんなってくるんです。
ほうほうほうほうほう、
つまり、メーカーって商品ができた時しかやらないじゃないですか、でも代理店ってたくさんできるので、あのメーカーよりも上手なんですよね、すでに。
あ、売り方がってことですか。
そうです、もう立ち上げ方が、なんだったらもう立ち上げばっかりやってるみたいな感じなんで。
あ、分かるなそれ。分かりますね。
立ち上げばっかりやってたら、萩原さんに怒られそうですけどね。
それはないと思いますけどね。
今までのその内容からして、まあ、まあそれはちょっとさておき、あのそれで僕思ったのは、立ち上げが得意だっていうんだったら、じゃあメーカーとして何かそれこそ作ろうと思った時に、あのすごい上手にできるんじゃないかなって思ったんです。あのやっぱり代理店やってるとこれ皆さん経験すると思うんですけど、交渉ごとでどうしていくかとかっていうことが、多岐にわたったりとか、商品の改善をしたいけどとか、なんかやっぱりその気に食わないところって出てくるわけです。ちょっと違うんだけどなとか、
ここだけちょっと注意してくれればいいのになみたいな。
そうですそうです。ある時僕もピンときて、あ、もう作っちゃった方がいいんじゃないかとか。
なるほど。
でその立ち上げの何回もやってるもんだから、を作って、もう海外でもやるみたいな、日本でもやるみたいなことや、やれば、もうこれで金型代を稼ごうとか、まあ、そういう発想の展開もできて、面白いんじゃないかなっていうのは思いましたね。
なるほどなるほど。それはあれですね、別事業としてちょっとやっても面白いですね。
そうですね、
だってすでにそういうノウハウがどんどんどんどん蓄積されていくわけでしょ、その仕事の中でね。あの分かりますわ。でも確かにメーカー、あのやっぱりメーカーってあの、商品開発はもうすごいやるんですよね、確かに。売り方が まあ、下手くそっていうか、なんだ、やっぱ分かってないっていうか、そういうところはやっぱりその卸の部分で手助けしてあげないと、やっぱ本当に売り方が上手な人に頼まないと、
はいはい、
まあ、営業の上手な人ですよね、頼まないと売れるものも売れないですもんね、世に出ない、
うん、ああ世に出ないですね、
うん、出ないですよね、ああそれ分かるな、実はまあ、あのサラリーマンやってた時に、はい、自分あの卸の営業やってたんですよ、うん、でやっぱメーカーからいろんな商品こう提案来るんですよ、
で、
ぜひその小売りに、あのそこ、どこどこの小売りのお店にこれを売ってもらえませんかみたいな、メーカーは直でそのお店にちょっと行けないんで、
はいはいはい、うん、
やっぱり営業が少なかったりとか、そういう対応が、出荷の対応ができないから、どうしてもその卸の会社に頼らざるを得ないっていうのがあるんですけど、やっぱりその卸はじゃあその商品を売るためにどういう提案をしようかとか、どういう企画書を持っていこうかってすごい考えるんですよね、やっぱ営業マンは、
うん、
あ、それだなと思って今ちょっと聞いてましたね、
うん、
なるほどね、確かにそうだよな、ね、あ、面白いですね、でもいろんなことこう、
そうですね、
考えていくと、あ、そしてそのメーカーのそのいろんな情報が蓄積されて、もう本当にオリジナルの自分だけのね商品が作れた時には、
また、ね、そうですね、やってみたいですね、
重富オリジナルができるわけですね。
まあまあそうなります。
まあ名前はそれをつけるかどうかはしね別として、
いやいや、なんか菊さんのその出す単語にあ、恥ずかしいなって思っちゃう。重富オリジナルって、
うん、まあそれはさておき。
さておきですね。
はいはい。ですね。まあちょっと重富さん、あの時間も時間になってきちゃう、はい、時間もねちょっと、
はい、
あ、なってきちゃったんで、次のお友達をご紹介していただきたいんですが。
はいはい、そうですね。さっき立ち上げばっかりやってると怒られちゃった萩原さんで。
はい。
萩原さんに怒られようと思います。
萩原さんも怒ったとこ見たことないんだけどな。
そうですね、怒らないですね、うん、逆にいつ怒るのか聞いてみたいですよね。
あの怒らないって言ってました本人。
あ、そうなんですか、うん、
言ってましたね、子供に怒らないって言ってましたよ、特にその、うん、怒ったことない、
ずっとあのトーンなんです
ね。あのトーンですね、
なんかモノマネできそうですよね。
してますよね。あれ、エージェントもやってますよね、たまにね。花さんかな、花さんたまにやるな。本人の前で。うん。わかりました。じゃあ来週は、萩原さんをお呼びしたいと思います。
はい。お願いします。はい、
で、萩原さんに何かメッセージございますでしょうか。
そうですね。怒らないと思いますけど、うん、あ、そうじゃないな。いろいろ教えてくださいですかね。
いろいろ教えてください。
そうですね。
はい。
まあ、いろいろ。この前のウェビナーとかもすごいですよね。
そうですね。まあ、本当にあの人の頭の中にすごい情報詰まってますからね。
そうですね。
うん。情報もそうだし、経験値もあるし。
うん、
引き出しいっぱい持ってますよ。
うん。
まあ、ぜひね、その、特に単品通販の情報は本当に、あの人に握り出る人は本当にいないと思うんで。
うん。
ぜひぜひいろんな話を聞いていただければいいかなと思いますけど。
はい。
はい。じゃあ、そういうことで、来週は、萩原さんをお呼びしたいと思います。
はい、よろしくお願いします、
はい、じゃあ重富さん、今日は長々とありがとうございました。
あ、こちらこそです、はい、ありがとうございました。
引き続き物販のサポートメンバーとしてもいろいろご協力のほどよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
失礼します。